それでは今日の聖書の箇所を開きましょう。今日は、ヨハネの福音書1章35節から42節まで、新約聖書158ページです。ヨハネの福音書1章35節から42節までです。では、お読みいたします。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか。彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生、今どこにお泊まりですか。イエスは彼らに言われた。来なさい、そうすればわかります。そこで彼らはついて行ってイエスの泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らはイエスと一緒にいた。時は十時ごろであった。ヨハネから聞いてイエスについて行った二人のうちの一人はシモン、ペテロの兄弟アンデレであった。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストに会ったと言った。彼はシモンをイエスのもとに連れてきた。イエスはシモンに目を留めて言われた。あなたはヨハネの子シモンです。あなたをケパ、訳すとペテロと呼ぶことにします。以上の歌詞から広川先生に何を求めているのかと題してメッセージをいただきましょう。
皆様おはようございます。北日本では、雪マークもまだございますけれども、こちらは3月に入りましてから、気温がやや上がってまいりまして、少し過ごしやすくなって、まいりました。また連日もう皆様よくご承知ですけれども、報道されております、ウクライナでの悲惨な戦いが早く終結して、ウクライナの国、またそこに住んでらっしゃる国民の方々が守られますようにお祈りをいたします。また皆さんの健康と歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、先週1週間お一人お一人の方々の歩み、守り、導いてくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。さまざまなところを通って来られた兄弟、姉妹でいらっしゃいますけれども、今日、もう一度あなたの前に出ております。心の中に、憂いや悩みや、また、さまざまな重荷を抱えていらっしゃる方もあるかも分かりません。また体の弱さを覚えていらっしゃる方もあるかも分かりません。どうぞ一人一人にふさわしく体、心、霊において整えてくださり、健やかな歩みとなっていくように導いてください。この礼拝においてあなたの皆が崇められ、また集っている私たちが主の祝福に預かることができるように導いてください。ヨハネの福音書から御言葉を学んでまいります。 神様が一人の必要をよくご存知ですから、その必要に応じて励ましを与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書1章35節から42節までを学んでまいります。ここに登場するヨハネというのは、このヨハネの福音書を書いたヨハネではなく、バプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれている人で、間もなく救い主がこの地上に来られる、その準備をするというのがこの方の、その使命でありました。このバプテスマのヨハネが自分の目の前をですね、イエス様が歩いて行かれるのを見て声を出しました。見よ神の子羊。言葉を足しますと、見よ世の罪を取り除く神の子羊。彼のすぐそばに立っていたですね、バプテスマのヨハネの弟子たちのうち2人の弟子たちはですね、このバプテスマのヨハネの語った言葉を聞いて、あ、そうなんだ、今私たちの目の前を歩いていらっしゃった方が救い主なんだ、まあ、そのように受け止めて、そのイエス様の後に従ってまいりました。この時の2人の弟子というのが、1人は名前がはっきり分かっています。アンデレと呼ばれる、人物です。そしてもう1人は、名前が載っておりませんけれども、まあ、いろんなあの方々がですね、おそらくですね、これはこのヨハネの福音書を書いた後にイエス様のお弟子さんになりますですね、ヨハネではないかというふうに考えられております。イエス様はですね、振り向いて、なんか急にですね、自分の後にですね、こうついてくるようになりました。この二人に対してですね、このようにおっしゃいました。あなた方は何を求めているんですか？この言葉はですね、おそらく何か私に用事がありますか、まあ、そういうニュアンスで語られたのだと思われます。すると二人がですね、ラビ、まあ、これ訳して言いますと先生という意味ですけれども、先生今どこにお泊まりでしょうかと聞きます。するとイエス様の返事は、来なさい、そうすれば分かりますと、そのお答えでありました。おそらくですね、これはあなたがもしね、知りたかったら私についてきなさいと、まあ、そういう感じの返事だろうと思われます。そこで彼らはついてまいりまして、イエス様の泊まっておられるところを知った。そしてその日彼らは一イエスと一緒にいた、そのように記されておりますね。ここで一緒にいたという表現がこの39節に登場しておりますけれども、この一緒にいたという表現はイエス様と共に過ごした、イエス様の泊まっているところで一緒に泊まったということを表しています。二人はバプテスマのヨハネが罪を取り除く神の子羊と言われたイエス様と一緒にいたい、共に過ごしたいと願っていたのでしょう。それは単にですね、 イエス様の泊まっておられる場所が分かったということではなく、イエス様と一緒にいるようになったということです。この何でもないような宿泊の出来事は、二人の弟子たちの人生の一大転換点となりました。今日の箇所の中にもですね、具体的にイエス様とどんな過ごし方をしたのか、イエス様から二人はどんな話を聞いたのか、そういうことは何も記されておりません。けれどもアンデレの方は自分の家に帰るとですね、自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシアに会った、救い主にお会いしましたというふうに告げてまいりました。そしてアンデレはですね、イエス様と出会ったというだけじゃなくて、その出会って与えられた内なる喜びを兄弟シモンに告げて、すぐに彼をイエス様のところに連れて行きました。兄にも兄さんにもですね、私が経験したイエス様と出会って経験したこの喜びをですね、知ってほしい、まあ、そういう思いで連れてきたのだろうと思われます。するとイエス様は連れてこられたシモンに対して、あなたをケパ、訳すとペテロ、これは岩ということを表す表現です。あなたをこれからはケパ、岩と呼ぶことにしますよというふうに言われました。このシモン・ペテロという人物は、聖書を読んでみますとですね、彼の性格がこの少し分かります。それは早合点をしてしまうんです。また早とちりをしてですね、失敗をしてしまうことが多いのがこのシモンの、まあ、欠点といいましょうかですね、まあ、特徴になるわけです。このシモンなんですけれども、イエス様があえてですね、岩、ケパ、ペテロ、そのように名前を付けられた。それはペテロが、シモンがやがて岩のようなどっしりした人に変えてくださった、そのことを示していらっしゃるかのようです。おそらくイエス様はですね、このシモンの中にそのような資質を見抜いておられたのでしょう。事実シモン・ペテロはそのような人に変えられてまいりました。イエス様と一緒にいる、そのように訳されている言葉、またどこにお泊まりですかと弟子たちが質問した時の泊まるというギリシャ語は同じ単語が使われています。そしてこの言葉はですね、ヨハネの福音書15章の中ではイエス様にとどまるというふうに訳されています。一緒にいる、泊まる、とどまるというのは同じ言葉なんです。イエス様と一緒に過ごす、イエス様のおられるところに泊まる、イエス様にとどまるということによって、私たちは 自分たちが歩んでいく力、山あり谷ありのですね、人生の中でその歩みを支えてくださる方であるということを、この知ることができるということです。アンデレともう一人の人、この人たちがイエス様と一緒にいたい、共に過ごしたいと決断をしたように、私たちもいつもイエス様と一緒に歩もう、一緒にいたい、そのような願いを持ち祈って参りましょう。家庭で過ごすとき、仕事や勉強に励んでいくとき、またその途上で課題にぶつかって立ち止まってしまう、あるいはうずくまってしまう場合があるかもわかりません。あるいは心配ごとにあれこれと思いを巡らして悩んでしまうとき、どんなときでも主イエス様、私はあなたを必要としています、助けてください、導いてください、教えてくださいと祈ってみましょう。そうするとイエス様があなたや私と一緒に歩んで助けてくださるお方であることを、あなたや私は知ることができます。私もですね、いろんなことで時々課題にぶつかります。そうするとですね、まあ私の悪い癖ですけれども、一人でくよくよと考え込んでしまいます。そういう時にはですね、もう出口が見えなくなってしまいます。同じところをぐるぐる回って出口のない迷路に入ったかのようです。ですからそういう時は考えてもしょうがないので、立ち上がってですね、そして人がいないところにすっとちょっと参ります。そしてそこでですね、天を仰いで、主を助けてください、私は今この課題でくよくよと思い悩んでいます、それが私の本当の姿です、そしてこの課題私の手には負えないんです、またどうすることもできないんです、ですからイエス様のところにおいだねをいたします、どうぞ助けてくださいと、もう自分の思いを率直に祈ります。抱えきれない重荷というのは、共におられるイエス様と一緒に担っていただくようにお願いをします。そして神様の言葉である聖書を開いて読み、イエス様から聞いて歩んでいこうといたします。御言葉に聞くということによって、聖書の神様の言葉に聞くということによって、あなたや私の心の中にイエス様が住んでおられて、一緒に歩調を合わせて歩んでくださっていることがより深く分かります。イエス様はあなたを変えたいと思っていらっしゃいます。どういうふうに変えたいか、私たちの心にいろんなものが占めます。でもそれはイエス様のところに委ねて、そして私たちはもっとイエス様を愛するものになってほしい、そのように願っておられます。そして自分自身と 周りの方々をですねより大切にする、愛する、そういう人に変えてくださいます。ガラテヤ書5章22節、皆様もよくご承知の聖句ですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと書かれています。私たちはあちこち欠けがあります。人間的な弱さはそれぞれ違っていますけれども抱えています。しかし内に住まわれるイエス様は、イエス様の霊によって私たちの持つ弱さが変えられていきます。そこに弱さの中に、弱さは弱さとして残るでしょう。でも弱さの中に神様の力が現れていく、それは神様のお約束です。どのような状況に置かれてもですね、ああ私はこんな不十分で弱さを抱えていて、でもイエス様に愛されているんだ、見放さず見捨てられることはないんだ、そこから来る喜びと平安がありますと、私たちは周りの人たちに対して寛容に接することができるようになります。自分も不十分だけども、イエス様に大切にしていただいて受け入れていただいている、だから人の弱さ、不十分さを見た時にですね、それを寛容に接していく、対応していくということができるようになります。そして積極的に親切にする、また相手に良くしてあげようという善意の心を持つ人になるように私たちは導かれてまいります。今週も私たちはですね、あなたや私を愛し慈しんでくださっているイエス様と一緒にいたい、一緒に過ごそう、そのように願って歩んでまいりましょう。そこには御霊の実を結んでくださるイエス様がおられて、常に助け、そして導いてくださいます。安心して踏み出してまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、人としての弱さ、不自由さを抱えて歩んでいる私たちですけれども、どんな状況の中に、どんな境遇の中に置かれたとしても、イエス様は私たちを見放さず見捨てずに深く憐れみ慈しんでくださり、共に歩んでくださいますから、ありがとうございます。私たちはこのイエス様と今週も共にいたい、共に歩みたいと願っています。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。試練のただ中で苦闘していらっしゃる方々の上に、あなたのからの励ましと助けをお与えください。また病を得ている方々を癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。月の第1週となりますので、主イエス・キリストが世の終わりまで守るようにと定められました聖餐式を執り行います。この聖餐においてはパンと杯をいただきます。 パンはイエス・キリストが十字架において裂かれていった体のシンボルです。そして杯はイエス様が十字架上で流された尊い血潮のシンボルです。私たちはこのパンと杯をいただくときに、イエス様の尊い命の犠牲によって私たちの罪が贖われているということをもう一度思い起こし、私たちのイエス様に対する信仰を新たにして、そして置かれたところでキリストを証ししていくものに変えていただきたいと思います。それでは聖書一箇所を朗読いたします。第一コリント書、11章の23節から28節までです。お読みいたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちをこの聖餐の交わりに招いてくださったことを心から感謝いたします。私たちはこの聖餐の中に聖霊なる神様がご臨在くださり、パンをいただくときにはイエス様が十字架でその体が裂かれていったことを思い起こし、杯をいただくときにはイエス様が十字架上で私たちの罪をあがなうために尊い血を流してくださったことを思い起こして、このパンと杯に預かってまいりたいと願っています。一人一人主に愛されていること、あがなわれていること、聖別されていることをもう一度確認することができるように導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。